それではヨハネの福音書を続けて見ていきます。第50回目ということになるんですけれどもね、ちょうど私たちは最後の晩餐のそういった場面を終えて、そしていよいよ、ね、イエス様はですね、杉越の祭りの前の晩ですよね、ゲッセマネの園へと向かって行かれるっていうそういった場面なんですよ。そしてですね、こうゲッセマネの園で何が待ち受けているかというとですね、イエス様は本当に汗を血のように滴らせながら祈っていた。そこになんと裏切り者のユダ、ね、イスカリオテのユダの手引きによってイエスを捕らえる者たちがやってきて、そしてそのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、その真夜中本当にですね、大祭司カヤパの邸宅においてむちゃくちゃな裁判を受けて、翌朝にはローマの総督ポンテオ・ピラトのもとで死刑判決を受けて、その時にですね、群衆は殺せ殺せ、あいつを取り除け、死刑だ十字架だというふうにですね、群衆はイエス様を本当にこう罵り、そして群衆の声がね、こうイエス様を十字架へとつけていった、その前の晩の出来事ですよ。ね、いよいよイエス様は弟子たちを残して、して十字架につかれ、そして復活し、天に昇られるというその前に、とてもとても大切なお話を、ね、弟子たちにしている、そういった文脈が今日の場面ですね。そして前回に続けて、今日もですね、16章の4節からの場面を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書16章の4節から、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ、これ、今日初めてこのメッセージ聞かれる方はですね、これらのことをあなた方に話した何のことだろうということになるんですけれども、ね、このままずっとこう読み進めてきている中で、これはですね、イエス様が、こう、弟子たちに、警告しているわけなんですね。すなわち、やがて人々は弟子たちを憎み、迫害しますよ。ね、それまでは人々のこうイエス様が伝道していく中でですね、そしてイエス様が安息日に人を癒すっていう、そういった奇跡を行われたりするときにですね、ユダヤ人たちはイエス・キリストを認めようとはせず、ね、こう安息日の律法を守るような、このようなものはサタンから出たんだ。ね、このような奇跡を行っているのはサタンの力でそんな風に悪霊を追い出したりしているんだというふうに揶揄してですね、そしてイエス様がこうご自分が神の御子である、神であるということを宣言されるときに、人々は石を取ってイエスを殺そうとした、ね、そういった場面が何度もあるわけなんですね。しかしイエス様が十字架にかかり、そして復活し天に帰られた後は、やがて人々たちのその憎しみ、迫害の矛先は弟子たちに向かっていく、ね、そのことをイエス様はすでに警告された、そのことを言っておられるんですね。そしてイエス様は続けて言われますね。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。ね、そうですね、イエス様はその十二弟子を従えて、そして多くの弟子たちを従えて、そして国中を回っておられた時にそのような迫害に遭われたわけですが、そして人々がイエス様を殺そうとする、そういった時にイエス様はどう対処されましたか？もちろん神の御子であられる方ですからね、そしてその権威を持って、その神の言葉の言葉なる神としての権威を持った言葉を持って人々に対処したわけなんですよね。まあ不思議な場面も出てきますよね。こう人々がですね、イエス様を崖から突き落とそうで、そういったした時にですね、イエス様はそこを去られたって、どんな風にそのですね、迫害を逃れて去っていかれたのか想像もつかない。しかしイエス様は弟子たちと共にいた時にはそのようにイエス様は対処することができた。ね、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかしこれから弟子たちは地上に残され、そしてそのような憎しみ迫害の的になっていくわけなんですね。5節。しかし今私は私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。 ね、イエス様がこう私を使わされた方のもとに行くんだっていうふうに言われた時にですね、弟子たちは本当にそのことが分からず、一体何のことか分からずに悲しみでいっぱいになってしまっているっていうわけですね。7節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。ね、イエス様が弟子たちを残して去っていかれるというのは弟子たちの益になるのだ。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。ね、そのように言われるわけですね。イエス様が弟子たちを残して去っていかなければ、もちろん天に帰られるというそのことを指しているんですけれども、ね、天に帰らなければ助け主なる聖霊が送られてこない。ですから私が去っていくことはあなた方にとっての益となるのですよ。行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。さあ、その助け主は聖霊は一体どういう働きをされる方なのでしょうか。そのことが8節に教えられています。8節、その方が来ると、助け主が来ると、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあ、これはですね、とても大切な聖霊の働きは一体どういう働きなのかについて教えられている、とても重要な場所であるわけなんですね。世の誤りを明らかにする、それは罪について、義について、裁きについて、ね、世の人々が間違っていることを明らかにするというわけですね。9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、今日はですね、この後、この3つのことについても詳しく見ていくことにしますね。そして続けて12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今、あなた方にはそれに耐えられません。あなた方はそれに耐えられない。イエス様はまだまだ弟子たちに教えなければならないことがたくさんあるんですけども、今、弟子たちはそれを耐えることができない、理解することができない。まあ、なぜかというと、聖霊がまだ下っていないから、ね、弟子たちにはこれらのことはまだ理解できない。13節に書いてありますね。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。まあ、このことも後でちょっと詳しく見ていきますよ。ね、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。まあ、興味深いことが書いてありますね。こう、父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだってですね。そしてイエス様のものをイエス様はこう聖霊に授けて、聖霊がそれを受けて私たちに伝えてくださるという、そういったこう父なる神から子なる神、そして聖霊を通して私たちに伝えられるという、そういったことが教えられていますね。そして16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、またしばらくすると私を見る。まあ、この言葉を言われた弟子たちはですね、頭をかきながら、一体何のことを言ってるのかわからない。もちろんですよ、まだこれからですね、イエス様が十字架にかかって死なれるなんてことは思いもよらないわけですからね。そして死んで葬られて、しかし墓から蘇られるなんてことは思いもよらないことですからね。ですからイエス様がこの言葉を言われた時ね、それは翌日ですよ。翌日の朝にはもう十字架にかけられる、そして墓に葬られ、ね、もうしばらくすると弟子たちはイエス様を見ることができなくなる。しかしもうしばらくすると、ね、3日の後に週の初めの日の朝に、ね、こう空の墓 そこに女たちがいて、その女たちの前にイエス様が現れ、その夜にはですね、本当にユダヤ人たちを恐れて鍵が閉めてあった、そういった部屋にイエス様は現れて、私たちの前に現れたという、そういった記事がやがて見ていくことになりますけれどもね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。ね、十字架の死、そして葬り、そしてよみがえり、そのことを指しているわけですが、さあところで今日はですね、特に聖霊の働きということに焦点を当てて見ていきたいと思います。で、聖霊はどのように私たちに働かれるのか、聖霊はどのようにイエスの弟子たちに働いたのか、ね、イエス様は言われましたね、私が去っていけば助け主を使わします、そのように言われて、そして約束通りに、ね、イエス様が十字架に疲れて、それは杉越の祭りのその日であったわけですけども、それから50日後、ペンテコステ、五旬節。まあ、ペンテコステっていう言葉、キリスト教会ではよく使う言葉ですけれども、ね、ギリシャ語で50日っていう、そういった意味なんですね。すなわち文字通り、杉越の祭りから50日後の、その日に祝われるペンテコステの祭り、五旬節。その日に、ね、約束の聖霊は下って、そして弟子たちの上に下って、そして聖霊をいただいたペテロは、そして他の弟子たちは大胆にイエス様を証しして、そしてその聖霊の力によって証ししたその言葉によって大勢の人々が信仰に入って、その日なんと3000人が、ね、信じてバプテスマを受けたっていうふうに、そういうふうに書いてあるわけなんですけども、さあこの聖霊の働き、イエス様は言われましたね、8節で、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます、あるいは聖書の脚中に別訳として世に誤りを認めさせます、ね、そのように私たちの心に働きかけて、私たちが間違っていることを示してくださるというわけなんですね。さあ一体これは何のことを言っているのでしょうか、ね、まず言われますね、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。まあ、そのように言われている。まあ、とてもこう、不思議な表現で、一体イエス様は何を言われようとしているのかな、ということが不思議な表現なんですけども、しかし確かにそうですよね。聖霊は私たちの心に罪を示して、皆さんもそういったご経験がおありではないですか？ね、神様を信じる前、イエス様を信じる前は、ね、様々な罪、すなわち、神の御心に反すること、神の悲しまれること、ね、それは罪なんですけれども、しかし神を信じない人々にとっては当たり前のこと、ね、これをするのは当たり前のこと、何が悪いの、みんなやってるじゃないですかっていう、それが罪なんだっていうことが示されるっていうこと、皆さんもおありだと思いますよ、ね、こうイエス様を信じる前は、あるいはイエス様を信じていると言っていても、しかしだんだんと成長していく中で、だんだんと分かっていく中で、これは罪なんだっていうことが示されるっていうこと、ね、そういった経験皆さんおありだと思いますよ、それは私たちのうちにおられる聖霊の働き、あるいは、ね、こう、ペテロが聖霊を受けて、ね、使徒の働きの2章ですか、そこで、こう、神を信じない、イエス様を信じない、イエス様を十字架につけた、そういった群衆に向けて証しをするわけなんですよね。そして聖霊の力を受けて、ペテロの言葉によって、そこに聖霊が働いて、心を刺された人々は、ね、私たちがあのイエスを十字架にかけてしまったんだ、私たちはどうすればいいですか、その時に罪が聖霊によって示されて、そして悔い改めて信じていくっていう、そういったことがありましたよね、ですから私たちの証を通してもそれは罪なんだっていう意識が聖霊の働きによって人々の心の中に起こされるという、そういったことですね。そして何よりの罪っていうのは、彼らが私を信じないからです。イエスを信じない。それが一番大きな罪であって、皆さんどうですか？ね、あらゆる罪の中で決して許すことの、許されることのできない罪とは何でしょうか？ね、それは聖霊を、そしてイエスキリストを拒否するっていうことですね。信じないっていうことですよね。どれほど ね、こう清い人生を送って、私には罪がないと言えるようなそんな聖人のような生活を送ったとしても、しかしその人がイエス・キリストにある信仰を持っていないならば、ね、やがてその罪が裁かれて永遠の滅びに行かざるを得ない、ね、こうですから聖霊は私たちに対して本当にイエス・キリストを信じる、その信仰を与えてくださる。それを信じないことこそが罪なのであることを示してくださるということですね。そして義について私たちに誤りを認めさせる。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです、ね、父のもとに行って見なくなるというのは、これは十字架のことを言っているわけでしょう。義について私たちに示してくださる。それは一体どういうことですか、ね、義というのは神の前に正しいとされるということなんですけども、多くの人々は誤った理解をしていて、ね、義を得ようとして、パウロはそうだったですよ。パウロはイエス様を信じる前はですね、自分で律法による義を得ようとして、そしてあらゆる戒律を守って厳格なパリサイ人として、その律法を守り人に押し付け、そしてですね、その律法を守らない人々を迫害し、神の前に義と認められるためにクリスチャンたちを殺害していたわけなんですね。これはパウロ自身が認めていることですけれども、ね、神に熱心なあまりに自分を律法の行うことによって得る義を得るために、義人となるためにクリスチャンを迫害し殺していた、ね、そういった時に実はイエス様に出会ったパウロの心に聖霊が働いたんですね。それは義ではない。誠の義というのはイエス・キリストの十字架によって得られる義であることを示されたわけなんですね。イエス様の十字架の贖いによって義とされる、罪許されて神の前に罪なしとされる。皆さん、実は興味深いその説明がありますね。すなわち漢字でもって義っていうふうに書くわけですよね。義っていう漢字はよく見てみると、上の部分と下の部分、二つのコンポーネントになってるわけですね。そして上が羊、下に我って書いてあるわけですね。羊の下に我がいるっていう、そういった構成になっているわけですね。まあこれはいろんな説があります。これは私はあくまで今ここでお話しするのは説なんですね。こういった意味なのかなっていう、そういった説なんですけども、ね、ある説はですね、まあこういった中国語、非常に古代中国語の成り立ちっていうのは不思議なんですよね。どうしてこういった言葉が生まれて、漢字が生まれてきたのか、いろんな説があるんですけども、そういった中で、ね、皆さんこう聖書の中でこのノアの箱舟、ね、その世界の洪水の後、また人類がですね、人々が増えていく中でバベルの塔が作られて、そしてそこで人々の言葉が混乱を受けてですね、そしてこう地の表に違う言葉を話すようになって広がっていったっていう、そういった出来事がありますけどね、記事がありますけどもね、歴史が。その時にですね、その中国に渡っていったそういった人たちが中国語を話した時に、ね、その聖書の、あるいは神様の創造の技、そして御心っていうこと、御言葉っていうことが、それに反映しているのではないか、その背景にあるのではないかということが言われるわけですね。まあ、こういった話していくと本当に興味深くてですね、こう、船っていうふうに、漢字で書くときにですね、船っていうのは、船の横に8つの口があるっていう。ねえ、それはノアの箱舟で助かった8人のことを言っているのであろう。そんな説もあるんですけど、興味深いですけどもね。しかし、義っていうのは羊と下に我がいる。まあこれよく言われることはですね、羊の犠牲によって、ね、当時も、生贄の犠牲、自分が義とされるために、罪を犯した時に義とされるために羊を生贄として捧げた。その下に自分が来る。羊の犠牲の下に自分が来ることによって、義とされる、罪なしとされるっていう、そういったことを意味しているのであろうっていう、そういった説があったり、あるいはですね、いや、この下に書いてある我っていうのは、これは自分っていう意味ではなくて、もっと古い中国語で、ね、こう、なんていうんですかね、のこぎりとかそういった意味なんだ。すなわち、羊を、生贄の羊をのこぎりで切り裂くっていう、そういった犠牲をこう、捧げている、その姿を表しているのだろう。ですから、羊が犠牲となって、それが義とされる。 で、それによって自分が義とされる、その意味なんだろうというふうに言われているわけですけども、イエス様は神の子羊として、ね、私たちの身代わりとなって死んでくださった方。で、その身代わりとしての死、それによって私たちは義とされる。この概念というのは一般の方々にとってとても理解できない、そういった概念です。で、私もよくそういった証を聞くわけなんですね。すなわち、どうしても、で、なんで2000年前にそのイエス・キリストという人物が十字架にかかったことによって、なぜ2000年も経った日本人の私に何の関わりがあるのか、そういった疑問ってよく聞きますよ。ね、こう別の世界の別の時代である人が十字架にかかったからってなぜ私に関係があるのっていうふうにですね。しかし、それが理解できるっていうのは聖霊の力なんですよ。で、聖霊がそのことを私たちに認めさせ、そして私たちにその信仰を起こさせるっていうことですよね。聖霊によって、ああ、あのイエス様の十字架こそが、ね、私の身代わりとなって私を義とするために死んでくださったものなんだということをこう理解することができるということですよ。そして3番目、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ね、裁きについて、それはこの世を支配する者が裁かれたから。これ一体何のことを言ってるでしょう。この世を支配する者っていうのは何者ですか。ね、この世を支配する者っていうのはサタン。悪霊、悪魔ですよね。まあそれはエペソ人への手紙の2章1節2節に表現が出てくるわけなんですけども、なんと私たちは生まれながらに罪人として罪の束縛の中、その枷の中にあるっていうんですよ。まして、それを牛耳っているのはサタンですよ。ね、サタンはあらゆる誘惑を持って、それはエデンの園において、ね、禁断の好みを食べさせたアダム、エヴァ。ね、そこから始まっていてですね、人類の歴史を通して、サタンは常に私たちに誘惑を与えて、そして罪に陥れ、私たちを縛っている。そしてですね、やがて自分を裁かれていく。そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。で、それはイエス様が宣言されたことなんですね。実はヘブル人への手紙の2章の14節にこのような表現があります。イエスが人として来られた。ね、クリスマスに人間となって、神の御子であらゆる方が人間となって来られた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ね、イエス様がなんと人間として来られたのは十字架の上で死ぬため、その死によって悪魔を滅ぼすために。ね、そうですよね。悪魔を滅ぼし、そして悪魔のその罪の束縛によって縛られ、滅びに向かっていったそのような私たちを救い出すためにイエス様は来られ。ね、そして十字架の死によってなんとサタンに勝利した。サタンはすでに裁かれた。ね、ですからイエス・キリストを信じまた義とされた者はもうこのサタンによって縛られることはない、罪の束縛に遭うことがない、そこから解き放たれたのだ、ね、そうですよね。十字架の力っていうのは私たちを罪の束縛から解き放ち、そして裁きから私たちを救うものであるわけなんですね。そのようなことを聖霊は私たちに教えてくださるというわけですね。聖霊の働き、それは罪について、義について、裁きについて世に誤りを認めさせ、救いに導く、そのような働きをしてくださる。皆さんもそうですよ。信仰を持っておられる方は、ね、自分の人生を振り返るときに、あらゆる局面において聖霊の声を聞いて、聖霊に導かれて、そして今の信仰があるのではないでしょうか。ね、私もそうですね。で、私がですね、初めてこういったキリスト教というものに触れたっていうのは、まあ私は本当にこう、真っ当に生まれ育ってですね、まあ当時はですね、真っ当、今白山市になりましたけども、旧市街ですけれども、ね、教会なんかはないですし、ね、クリスチャンなんてのは見たこともないですし、ね、全く普通のこう、仏教の因習のある、そういった家庭に生まれ育ってですね、何のもう、教会なんて見たこともないですし、ね、聖書なんて見たこともないです。 ですし、僕クリスチャンなんてのは会ったこともないですし、そういった中で初めてそういったものに触れたっていうのは実は映画なんです。テレビ番組だったんですね。まあ当時ですね、1970年代の、まあ、60年後半70年代の娯楽っていうのはですね、もうインターネットなんかないですからね、ファイナルファンタジーなんかもないですからね、マリオなんかもまだ出てこないですからね、そういった時代にですね、もうテレビだけなんですね、そして毎週1回ただで映画が見れるわけなんですね。それがゴールデン洋画劇場だったり日曜洋画劇場だったり、そういったものを見てたんですね。楽しみに毎週。そうしましたら、確か記録を調べてみると1973年の12月23日だっていうんですけども、その日にですね、日曜洋画劇場でキングオブキングスっていう映画が放映されて、それがイエス・キリストの生涯を描いた、そういった1961年のあの映画なんですよ。で、私は初めてそういったものを見て、これ一体なんだろう。なんかクリスマスは知ってたんですけども、なんか、イエス、ここキリスト教なんだな。ね、そしてイエス・キリストの生涯、そして最後にね、十字架で死んで、そして復活で終わっていく、そういった映画ですよ。これ、初めて見て、ね、その時にですね、聖霊が働いたんでしょうね。そういったものを通して、そして私はですね、ちょっと関心を持つようになって、まあそれからですよ、ね、星を見ることを通して、この世界、宇宙を作られた創造主なる神を信じ、そしてやがて聖書を手に入れて、まあラジオ番組から、聖書を手に入れてですね、生まれて初めて、まだ小学生だったんですけれども、その聖書を読んで、これが聖書か。ね、これを信じれば、ね、天国行けるんだ。ね、これを信じれば天国行けるんだと言ってですね、ね、俺はじゃあキリスト教を信じるなんて、そんな何を信じてたのって言われたら何もわからないんですけどもね、まだ十字架の意味なんてわからない、義については知らない、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったかまだ知らない、ね、罪の裁き、それが一体何なのかわからないっていう、そういった時ですよ。しかしやがて高校になって、そして友達に誘われて内灘聖書教会に初めて来て、そしてね、その時、義について、裁きについて、そういったことを教えられ始めたわけですよね。すなわち、クリスマスにイエス様が来られたのは何のためだったのか、それは十字架で死んで葬られるため。それは私の身代わりとなって死んでくださって、私を義とするため、罪なしとするための死であった。もしイエス様を信じなければ、裁きに遭い、永遠の滅びに行く。しかし、私たちは、イエス・キリストを信じることによって、その罪が許されて義とされるんだ。まあ、そういったことがですね、だんだんとまた聖霊によって教えられ、そして確信を持って信仰を育んでいったわけなんですね。しかし、このような聖霊の働きというのは皆さんの証を通して働かれます。あるいは皆さんがこう書いた文章であるとか、あるいは皆さんが関わったメディアであるとか、そうですよね。ある方がそういったキングオブキングスっていうそういった映画をこう作って、そしてそれを放映されたことによって、それに触れた私にこう聖霊が働きかけたわけですよね。そのようにあらゆるメディアを通して、あらゆるあなた皆さんの言葉を通して、証の行動を通して、ね、それに触れる人々に聖霊が働かれるっていうこと、これはとても大切ですよ、ね、ですから皆さんはいつもですね、聖霊の通り置き管となって、まあそういった表現ありますけどもね、聖霊の通り置き管となって、ね、聖霊がその人に働こうとしておられる、皆さんはその手足となって、その口を用いて聖霊は働かれる時に、ね、神様の言葉がスーッとこう、あるいは聖霊の働きがスーッと通っていくような、そのような通りのいい管となりましょうっていう、そういった表現が昔あるんですけど、最近のちょっと使わないかもしれないですけどもね。でも下水管なんかが詰まると流れていかないでしょ。それと同じですよね。私たちに罪があると、ね、神の愛が、恵みが流れていかないんですよ。どっか詰まっちゃってですね。 ですから私たちはそのような聖霊の通り行き、管となるということはとても大切なんですけれども。さあ、続けてイエス様はですね、弟子たちに教えられました。すなわち何を教えたかというと、13節で、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとイエス様は言われました。すなわち、聖霊が弟子たちに働いて、まず第一に真理の御霊はすべての真理に導く。あ、ちょっと待ってください。この前にですね、実はイエス様は大切なこと、聖霊の働きについて14章でも教えておられましたよ。すなわち14章でイエス様は26節でこのように言われました。で、イエス様が弟子たちに話した、そのことを教え、思い起こさせる、ね、それが助け主の働きなんですよ。私があなた方に話したことを教え、そしてそれを思い起こさせれますよっていうふうに言われました。ですから、聖霊の働きというのは、イエス様の言葉を思い起こさせ、そしてそのイエス様の言葉の真理、その意味、ね、それを明らかにし、そしてさらに、これから起こることをも聖霊は弟子たちに示すというわけなんですね。これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様の弟子たち、ね、その働きを見てみるとわかりますよ。すなわち、イエス様の弟子たちというのは、やがて、こう、迫害され、そして殉教するっていう、そういった歩みの中で、イエス様の福音を述べ伝え、そしてイエス様の教えを教えたわけですよね。そして、イエス様が言われた様々な教えというものを、聖霊の力によって、みんな思い起こして、そして、福音書を書き記したんですよ。皆さん、驚くべきことですよね。すなわち、福音書を見ていくと、ね、イエス様について、そしてその記録について細かなことが出ているでしょ。そしてイエス様のお言葉が記されているわけですよね。弟子たちはどうやってそんなことを暗記したのか。ねえ、こう何十年も前に、ヨハネなんかは、彼がですね、こう、紀元90年ぐらいにヨハネの福音書を書いたって言いますから、ね、イエス様との生活っていうのはそれから60年ほど前なんですよ。60年前のイエス様のお言葉をどうやってヨハネはそれを思い出して福音書として書き記すことができたか。それは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊によって霊感を受けて、そしてイエス様の言葉を本当に正確に思い起こし、それを書き留めたのが、福音書。ね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。こういったことは、弟子たちが聖霊の力によってイエス様の話したことを本当に思い起こして、人々を教え、それを書き記したということですね。そして、弟子たちにはイエス様が話されたことの真意。ね、イエス様の言葉の真理、それを解き明かす力が与えられた、真理に導かれていった。それがですね、聖書という形でも残されました。すなわち様々な書簡がありますよね。パウロが書いた書簡、あるいはヤコブが書いた書簡、ペテロが書いた手紙、ヨハネが書いた手紙、ユダが書いた手紙、そういったところには様々な教えが書かれています。ね、そしてある方はこう言うんですよね。あ、キリスト教というのはパウロ教だ。ね、具体的な神学のほとんどというのがパウロの手紙に書いてあるじゃないか。パウロが教えたことじゃないか。だからもうキリスト教じゃない、イエス様の教えじゃなくてパウロの教えなんだ、なんていうふうに、まあ、うがったことを言われる方おられるんです。違いますよ、ね、違いますよ。パウロの教えを一つ一つ見ていくと、それはイエス様が言われたことの真意ね、それはこういう意味なんだっていう、その真理が書き表されている、述べられているのが様々な書簡に書き表されている様々な神学的な内容ということになりますからね。本当に弟子たちは、ね、聖霊の力を持って真理を解き明かした。そしてそれを書き留めたのが新約聖書の各書簡であるということですね。そして弟子たちに対してはこれから起こることも伝えられていました。すなわち何かっていうと、やがてイエス様が再臨するということ、世が終わるということですね。そして死者の復活、ね、私たちはイエス様が持ったのと同じような 栄光の体を持って復活する、それはイエス様の再臨の時である。そしてその時にですね、患難が訪れ、しかしやがて最後の審判が下り、新天新地が創造され、永遠の天の御国においてこのようにイエス様と共に過ごすんだということがヨハネの福音書の21章以降に書いてありますけれども、そういったことは聖霊が教えてくださったことを書き留めたことになるわけですね。そのように聖霊の働きによってイエスの弟子たちは初代教会を立て上げ、そして私たちになくてはならないこの新約聖書を書き記し、そしてそのようにですね、聖霊は働かれたわけなんですね。じゃあ今の私たちにはどう働かれるんですか。今の私たちに聖霊は同じ働きをされるんですけども、大事ですよ。まず第一にですね、話したことを教え、思い起こさせるというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが神の言葉に触れていくとき、聖書を読んでいくとき、その意味を教えてくれるのが聖霊であって、そしてですね、これとても大事ですよ。聖霊の力によらなければ、ね、神の御言葉を理解することはできないことですよ。すなわち、信仰を持って、この聖書の御言葉に触れなければ、何を書いてあるのかわけわからないということになるわけなんですね。聖霊の力によって、そして私たちは聖書を読むということはとても大事です。まあ最近は聖書を読むっていうよりも聖書を聞くみたいなことで、ね、こう、聞くドラマ聖書なんて、いいものですよ。私も運転中いつも聞いてますからね。しかも最近はですね、もうなんか紙の聖書が読めなくなって、もう目が本当に悪くなってダメなんですよ。だから紙の聖書が読めなくてですね、パソコンに大きく出してそれを読んでたりするんですけれども、何の話してたかというとですね、とにかく御言葉を知らなければ聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせてくださるのですからね。だから私たちの頭の中に御言葉が入ってなかったら、聖霊は示しようがないんです。ね。あ、この時あなたに必要な御言葉はこれですよということを時にかなって聖霊は示してくださるんですけれども、もしその御言葉が頭になかったら、その御言葉、思い起こしようがないわけなんですね。ですから私は言うんですけれども、とっても大事なのは、たとえその時には意味がわからなくても、とにかく全部目を通す、ね、とにかく全部目を通す、これは大事ね。なぜかっていうと、そういった中で聖霊が働かれて示してくださり、そういった中で聖霊が働いてくださって思い起こさせてくださるから、だからまず御言葉に目を通す、御言葉を心に蓄えるということがとても大事ね。ですから、ああ読んでもわけわからんからっていうんで諦めるんじゃなくて、読んでもわけわからんけれども読み通す苦行みたいなあれかもしれないですけれどもね、ともかく目を通すということはとっても大事です。その時に聖霊が働かれるわけなんですよね。そして真理の御霊は全ての真理に導く、ね、御言葉の意味を理解させてくださって、そしてその御言葉の意味が、あ、こういうことだったのかということで日常生活に適用する知恵を与えてくださる、この証も私はしばしば聞く証ですよ。本当にですね、聖書の御言葉、それが一体どういう意味だったのかっていうのを、もう何十年も後にある境遇に上こう直面したときに分かった。こういうことだったんですねっていうことが分かったっていうことが、もう20年、30年後に、しかし聖霊の力によってそのことが示されて、御言葉の真理が理解できたっていう、そういったことですね。まあしかし、こういったプロセスっていうのは何十年もかかるプロセスです。ね、御霊が与えられた。あ、イエス様信じます。信じました。ね、バプテスマ受けました。あ、御霊が与えられました。じゃあもうみんな理解できる。全部理解できる。もう聖書読んだら全部理解できるなんてありえないですからね。このように聖霊が働かれて、だんだんとこう真理に導かれていくっていうのは、もう何年も何十年もかかる、そういったプロセスで私たちはイエス・キリストという道を歩む中で成長し続けていくわけですけれども、まあ皆さんね、この後最後三つ目の働きとして、これから起こることを伝えるということが書いてありますね。おお、そうか、私たちには未来に起こることが告げられるんだ。まあ中にはですね、ある方はうがった考えをしてですね、こう聖書に出 てくるさまざまな予言ということ、世の終わりに関するそういった予言というものをですね、現在の状況に当てはめてしまって、さまざまに解釈するっていうそういったことがあるんですよ。今もですね、ウクライナにおいて、またはガザにおいて戦争が起こっているというときにですね、ああ、これは聖書のこの予言が成就しようとしているんだっていうそういったことをこう言われる方々も多いわけなんですよね。しかしそれは注意してください。中にはですね、そういったこうことを聞いてですね、不安になって、恐れを持って、恐怖にとらわれるという、そういった方々がおられるわけなんですよね。しかし、それは間違いです。というのは、ね、私も、こう、何十年という信仰生活でですね、1990年に湾岸戦争が起こったんですね。1990年に湾岸戦争という時にですね、これは世の終わりなんだ、これこそが聖書が予言しているこの出来事なんだと言って、そしてですね、もうイエス様が来るのは近いんだ、もう北米、北アメリカ、カナダ中がですね、騒ぎになって、まあ騒ぎというか、すごいそれが取り上げられて、もう予言の解釈をした様々な本がベストセラーになって、クリスチャン書店に並んだという、そんな時期があるんですね。そしてですね、多くのクリスチャンたちは本当に不安になって、恐怖になってですね、ああ、世が終わるっていう、そういったことをですね、私はちょうどその時にカナダにいたもんですから、でまあ日本ではそんなことが起こらなかったことを聞いてますけれども、ね、こうアメリカ、カナダではですね、そんななんかこう恐怖の、そういったことで、しかし、その時が過ぎ、今度は2000年問題で、ね、2000年に、こう、2000年問題でもってコンピューターが世界中が止まってしまっても世が終わるんじゃないか、それの予言だみたいなことで待った本が出たりしてですね、そしてそれを繰り返しているわけなんですね。私たちは注意しないといけません、ね、そのようなことに振り回されないように。私たちはこれから起こることをすでに知っています。皆さんは皆さんの身に起こることをすでに知っています。ね、私たちはやがて間もなくこの地上の歩みを終えて死んでいくわけなんですね。しかしその時にイエス様は言われましたね。イエス・キリストを信じる者は死から命へと移っている。決して死なないんだ。私たちの肉体は死んでも、しかし私たちは生き続け、イエス様の身元に生き続けるんだ。そのことを知ってるでしょ？ね、知ってるんですよ。そしてやがて私たちはイエス様が再臨されるときに復活の栄光の体を持って新天新地にこうイエス様と共に永遠に生きるんだ。そのことを知ってるんですよ。もう知ってるんですよ。もう伝えられていて知っているんですね。ですから私たちはそのことを知っているので、永遠の命の希望と確信を持って生きることができる皆さんはそのように、ね、聖霊によってそのことを知らされて確信を持って平安の中で生きておられるでしょうか。まあ皆さん中にはですね、そのような予言の解釈っていうことに振り回されて恐怖に陥るというそういった方、あるいはですね、こう聖書の真理、ね、御言葉の真理ということを導かれる中で、ね、偏った神学的なそういった理解に陥ってしまって、ね、こう御言葉をこう理解していく中で、神学的な論争が起こっていって、そして教会の中で分裂が起こるなんていう、そういったことが起こるわけなんですよね。それは聖霊の働きなんでしょうか。聖霊は私たちに知恵を与え、理解力を与えて、そして他の人、あいつは間違いだ、あいつは間違いだ、俺が正しいんだっていう、そんな傲慢な態度を与えるのが聖霊の働きなんでしょうか。違いますね。聖霊の働きとはどういう働きですか。聖書にこういった有名なリストがありますよね。ガラテヤ人への手紙の5章の22節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちに与えられ、そして働かれるときに私たちから生まれてくるものっていうのは愛ですよ、ね、私たちが生まれてくるのは喜びですよ、平安ですよ、ね、ですから御霊に導かれて聖書を解釈していく中で、それによって恐怖に陥るなんてことはありえないんですよね。御霊によって導かれるならば私たちは平安へと、ね、御霊によって導かれるならば私たちには喜びが与えられていくということですよ。ですから本当に注意しなければいけません。パウロはこのガラテヤ人への手紙の5章の22節のこの御霊の実というリストに続けてこのように書くんですね。それはガラテヤ人への手紙の5章の25節、私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて 互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにしましょう。御霊によって生きていくんだから、御霊によって進んでいきましょう。だから、自分を低くして、ね、イエス様が本当に低く低くされて、ね、ご自分が神の似姿であられる方なのに、その栄光を捨てることができないとは考えずに、人間となってこの世に来てくださった。そして私たちに仕えるものとなってくださった。このキリストの謙遜を学ぶときにですね、聖霊はそのように私たちを謙遜にさせて、そして人々にお仕えし、そのように神にお仕えし、そこから生まれてくる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものが御霊によって身につけながら歩んでいく生活、ね、皆さんの生活がそのようなものであるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、御霊は真理に導いてくださって、そして私たちにあなたの御心を分からせてくださると、あなたの御心は私たちが人々に仕え、またあなたに仕えて神の愛を伝えていくこと、そのことでありますから、どうか私たちは身を低くされて、あなたにお仕えし、また人々にお仕えすることができるように、その時に本当に必要な御言葉、また知恵を御霊は与えてくださいますから、どうか私たちは心を開いて、あなたが働かれるその働きに身を委ねることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。